今歌いました賛美歌は教会のご葬儀の時によく歌われる曲です。しかし改めてこの歌詞を御言葉と照らしてみますと、これはもちろん葬儀の時で良いのですけれども、葬儀の歌とはなっていません。上には工場というタイトルがついています。今日御言葉で私たちがこれから聞くように、主イエスキリストを待ち望み、あるいはイエスキリストに近づいていく、まあ、そういう信仰が歌われております。そして今日旧約の預言者はこのように呼びかけています。イスラエルよ、自分の神と出会う備えをせよ。あなたの神と出会う備えをしなさいと預言者はイスラエルの人々にそう呼びかけました。でこの呼びかけこそ私たち教会に対する呼びかけでもあります。今イエス・キリストを信じ救いの道を歩んでいる私たち一人一人への呼びかけでもあるのです。パウロはまさにそのような呼びかけをテサロニケの教会の人々に対していたしました。希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないため、次のことを知ってほしい、そう言って、私たち信仰者にとって、あるいは教会にとって最高にして最大の希望を語ります。それはたとえキリストを信じて眠りについたとしても、そのものを神はキリストのゆえによみがえらせてくださる。死は終わりではなく永遠の命へと必ず導き入れていただける。これこそが私たちにとっての最高最大の望みであります。この望みに立って今この時を生きなさいと、そうパウロは励ましております。しかしそのすぐ後、話題は先に進んでいきます。キリストが再び来られるその時へとすぐに話が移ってしまうのです。いや、正確に言えばこういうことです。世の終わりにキリストがもう一度来てくださる、その時にこそ私たちの復活が起こるのだと。だから復活に希望を置くということと、再び来たりたもうキリストを待ち望むという信仰は全く一つのことなのです。そしてまたこのことは、私たちが信じ告白している信仰が一体どういうものであるか、そのことに私たちを改めて気づかせてもくれるでしょう。よく教会で信仰とはという時にこういう言い方がなされます。私たちが信じているのはキリストの十字架と復活です。十字架と復活の信仰、これこそが教会の中心なのですと言われます。以前紹介しました、まあ、日本で明治時代日本人として最初に牧師となった世代の中に、まあ、上村正久という牧師がいたと言いました。この人は、今でいう今の東京神学大学の前身日本神学校を創立した人でもあります。今でも東京神学大学の学長の部屋に行きますと、この上村正久が筆で書いた掛け軸があります。そこにはこう書いてあるはずです。十字架と復活の福音が述べ伝えられんこと、十字架と復活こそが福原の信じ立っている福音だとずっと言われてきました。その通りであります。私たちはキリストを信じ罪を許されました。神の国、神の子とされ永遠の命を約束されています。これこそが良い知らせ、福音です。私たちが信じていることなのです。けれどもこの使徒信条を振り返るときに、使徒信条にはその先があります。こう続きます。死んでよみがえられたキリストは天に昇り神の右に今はおられます。でそこから生きている者と死んだ者を裁くために再び来られると言ってキリストへの告白を締めくくっています。そして聖霊を信ず 続くんです。つまり私たちの信仰はキリストが我らの罪のために死んでくださったこと、このキリストを信じて罪を許され永遠の命を受け継ぐことに他なりません。福音とは十字架と復活なんです。しかし私たちは聖書に基づきこう信仰告白しています。つまり使徒信条が告白している全体、これこそが聖書に基づき教会が信じ述べ伝えてきた信仰であります。テサロニケの信徒たちへの手紙の中でパウロはこのことに力を込めました。十字架と復活を信じる、私たちのよみがえりを信じる、それはすなわち世の終わり再び来られるキリストを待ち望むことなのだ。パウロはそれを特にこの手紙が締めくくりに近づけば近づくほど力を込めてそのことを繰り返し語っています。で、このテサロニケ信徒への手紙の説教を始めた時から私はたびたびこういう言い方をしてきました。初代教会の人々は初めからそのような信仰、世の終わりに来られるキリストを待ち望む、そういう信仰に生き生きと歩んでいたと私はお話してきました。確かにパウロやテモテやこの教会を建てた伝道者たちの信仰は間違いなくそうでありました。けれどもテサロニケの信徒への手紙の中でここまで繰り返しこのテーマが出てくるということは、ひょっとするとこうだったかもしれないのです。信徒の人たちは最初からイエス・キリストが再び来たりたまうという信仰を信仰の中心に据えていたのではなかったかもしれないのです。この教会の人々はパウロにとって自慢の信徒たちでした。神への愛にあふれ、キリストによって罪許された喜びに生き、復活の約束を固く信じておりました。またそれゆえ教会の中で世の人々が羨むほど互いに愛し合って生きておりました。けれども裏を返せばこの地上での目に見える教会での交わり、信徒同士との交わりでどこか満ち足りてしまっていたのではないでしょうか。地上での愛の交わりに満足してしまって世の終わりに再び来られるこのお方を待ち望むという信仰は初めは十分でなかったかもしれません。だからこそパウロは繰り返し繰り返しこのことを書きますし、おそらくパウロがテサロニケにいた時に直に信徒の人々にこのことを告げ知らせたはずです。で、このそのような信徒たちが一章十節であるように、御子が天から来られるのをあなた方は待ち望むようになったと言ってパウロを喜ばせています。それはまさにパウロたち人たちが繰り返し語り続ける主の御言葉を聞いていたから、主の御言葉によって養われていったからではないでしょうか。パウロたちは言葉を尽くして語り続けたのです。再び来られるキリストを待ち望んで生きてほしい、そのような信仰に目覚めてほしいと。事実旧約の預言者も語るくらい世の終わりに来られるキリスト、このお方を待ち望む、ここにこそ私たちの目指すゴール、信仰のゴール、救いの目標があります。この罪にまみれた世界がやがて終わりを迎えていく、それは主の再臨とともに終わりを迎えます。そしてこの世の終わりは私たちとこの世界が全く神の国へと引き上げられていく、救いが完成される輝かしい時なのであります。だから私たちは待ち望むんです。ただ待っているのではなく、喜びと期待を胸にこの時を今か今かと待ち望んでいる。でもしこの信仰のゴール、歴史の目標というものを見失ってしまったならどうなるでしょうか。教会も私たち一人一人も 糸の切れたタコになってしまうのではないかと思います。あるいは船に例えれば、行く先を見失ったさまよう船になってしまう。船の中で皆がどれほど喜び楽しく嬉しく過ごしていても、いつどこに着くかがわからない。教会がさまよう船になることを神様は決してお喜びにはなりません。でパウロはこのことを主の言葉に基づいて伝えますと15節ではっきり言いました。主イエスキリストが実はご自身の再臨を地上においてすでに語られていたからです。福音書の中にいくつもその御言葉は見つかります。例えばマタイの福音書ならば24章30節31節にこういう言葉があります。人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを間もなくあなた方は見るだろう。人の子は大きなラッパの根を合図に天の果てから地の果てまで選ばれた人たちを四方から呼び集める。まさにパウロがここでテサロニケの人々に語っている書き送っている言葉は主イエスキリストの約束そのものであります。主が約束してくださったのだからそのことを信じる。約束通りキリストが再び来たりたまを待ち望む。この時パウロは大切なポイントを2つここで示しております。1つ目はキリストが再び来られる時に地上で生き残っている人々がいる。キリストが再臨される日に生きて今の私たちのように生きた心体肉体を持ってキリストを迎える世代が確かにいるはずです。しかし多くの人々はすでに世を去っている。信仰を抱いて死んだ人々もこの地上で生き残ってキリストを迎えることになる人々も、しかしそこに実は違いはない。パウロは言っているんです。イエス様が来られるのを生きてこの目で見れる人は特別信仰深い人だとかそういうことはない。むしろパウロの言い方ですと、眠りについた人たちより生き残ったものが先になることはないと。神様は誠実に信仰の生涯を送り、そして眠りについた人々をまずよみがえらせ、そして生き残ったものと眠りについていた人々を一緒に雲に包んで引き上げていく。我々信仰者の信仰に優劣はないのだ。これは今日のテーマに限らず言えることだと思います。ついつい我々は自分が信仰があるとかないとか、あの人よりはマシだとか、あの人は何だとか、すぐ人の優劣をつけたがります。でもそういうものは全く意味を持たなくなる。主が再び来られる時には、私たちが優劣をつける世界ではなく、神が優劣をつけるのでさえもなく、キリストを信じて生きた人々を、生けるものも死せるものも眠りから呼び覚ますキリストが来られる。ただそれだけです。そこから神の国の扉が開かれていく。このことを私たちは信じ待ち望みたいと思います。教会はそしてそのような扉が開かれつつある、向こう側から開かれつつある扉、その隙間から天の光が差し込んでいる。それを仰ぎ見ているのが私たち教会ではないでしょうか。そこにすでに今ある喜びがあふれております。あふれてまいります。イエス様はこのようにすでに眠りについた人も生き残った者も同じようによみがえらせてください。そしてもう一つは、キリストは天の雲に乗ってもう一度下ってきてくださると言われていることです。天から下ってくる、そして私たちを天へと引き上げてくださる。キリストが天から下ってきて私たちをその手で引き上げてくださる。ここに注目したいのです。私たちは イエス様を信じ罪を許された喜びに生きております。とはいえ私たちは許されてはいますが、なお罪人であります。いわば罪の重さを身に抱えているんです。もしイエス様が再び来るとき、天の雲に乗ってきて空中で私たちと出会うとおっしゃるわけです。イエス様が空中で雲の上から私たちに、さあここまで登ってきなさいと、もしおっしゃったとしたらどうなんでしょうか。先ほどの賛美歌のように、主を身元に近づかん、私たちは信仰の生涯をかけて信仰を磨きに磨いてきたので、最後の瞬間には私たちの信仰の力でジャンプをしてイエス様の雲に飛び乗ることができるでしょうか。それはおそらくできないのです。それを誰よりも知っておられるのが神様でありイエスキリスト、また聖霊でありましょう。イエスキリストの約束は私たちに天に駆け上がってこいとはおっしゃらないのです。そうではなく、天からわざわざイエス様がもう一度下ってきて私たちのところまで降りてきてくださって、そして私たちを引き上げて、そして永遠に主と共に生きるものとなしてくださる、引き上げてくださる。我々は自分の力で天に駆け上がることはできません。いや、自分の目で神の国を仰ぐことすらできません。ただイエス・キリストがもう一度来てくださり、イエス様と引き上げてくださるから、イエス様が引き上げてくださるからこそ神の国を仰ぎ見ることが私たちにもできるのです。ここにイエス・キリストを待ち望む最大の理由があるように思います。先ほども申しました、私たち教会信仰の目標ゴールはこの方が再び降りてきてくださる時だ。パウロはこのことをはっきりこう言いました。私たちはこのようにして主と出会うためにキリストによって引き上げられるのだ。こうして私たちはいつまでも常しえに主と共にいることになるのです。つまり我々の生涯の目的はこれなのです。永遠の救い主イエス・キリストと出会うため、この方と永遠に共に生きるため、目覚めていても眠っていてもこの方と共にいるため、私たちはこの終わりの時を待ち望んでおります。ところでこの主が下ってこられ私たちを引き上げてくださる、そこで私たちが親しいキリストと出会う場所は空中であります。これもこのイメージをすると一体どういうことになるのか途方がないような気がします。ただこの空中という言葉は聖書の世界観ではこういうことになります。実はこの空中はサタンや罪の力、悪の力、地味魍魎が暗躍する恐るべき空間なのであります。聖書の世界観ではそうなのです。ですからそういう意味でもこの恐るべき空間を我々が自分の力で突破して神の国に行く、キリストのもとに駆け上がるなどということはできるわけがないということに気づかされます。主の力強い手で引き上げてもらわなければ我々はどうすることもできないのです。キリストは私たちと出会うために再びおいでになります。罪と死の力、闇の力が支配する空間、この闇の空間をキリストはつんざいて私たちのところに降りてきてくださるのです。そしてこの恐るべき空間の真っただ中にありながらキリストの手が我々を捕らえ引き上げられ、この空中で主と出会うことになる、ものすごいことを聖書は約束しています。今私たちが生きているこの時代、この世界こそまさにこの恐るべき空間ではないでしょうか。言葉には表すことのできない不安、恐れ、苦悩に満ち溢れています。恐れと闇に閉ざされた世界空間の中を今も私たちは生きています。しかしその真っ 真っ暗闇の空間はもうすぐイエス・キリストと出会う恵みの空へと変えられていきます。私たちの神が全てを新しくしてくださるのです。この約束を信じ、私たちの神イエス・キリストと出会う備えをいたしましょう。お祈りをいたします。父なる神様、感謝を捧げます。今朝も私たちを御そば近くに招き、歴史の終わりにあなたがご用意くださっている輝かしい救いのゴールを仰ぎ見ることを許されました。感謝をいたします。一体その日その時が来たら私たちはどのようなことになるのか、とてつもないこのスケールの大きさに想像を絶する思いがいたします。しかし細かいことは分からなくても、あなたがイエス・キリストを通し約束してくださったこと、使徒パウロを通し私たち教会が信じ受け入れてきたこの信仰、この約束は永遠に確かであることを信じます。再び来られるキリストに向かって私たちも心を向け、体を向け、与えられたこの一日一日を誠実に歩むものとならせてください。ますます世界は混迷を極めていきます。私たちの身近でも日々恐れと不安が増えていきます。そのような中でこそあなたに向かって頭を高く上げ、主の御手にすがり、また主に抱きしめていただき、この時を互いに励まし合いながら乗り越えていくことができますよう、信仰と希望と愛で私たちを満ち溢れさせてください。あなたをご存じなく、私たち以上に恐れと果てしない闇の中を歩んでいる倒れそうな人々が世に溢れています。そのような方々をどうぞあなたが救ってください。そのために私たちをキリストの使者として、福音の良き伝え手として清めてお持ちください。イエス・キリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。